法音校を務めとるようなお寺もある。なんでそんなことをやるんだって私は聞いたら、いやまあ、いやまあってどういうわけだって言ったら、お花が助かるって。そういう馬鹿げたことを言うとる住職もあるわけです。ということは、もし我々が五戒さんのご出世がなかったならば、一体どういうことになってるだろうということを考えますと、本当に身を粉にしても骨を砕いてもさせねばならんご恩ではないだろうか。で、蓮華上人が外家門という商業の中に、この御断り聴聞申し訳候こと五戒さん上人ご出世のご恩とこうおっしゃった。で、これは法然上人も、まあ、素晴らしいお方でもありますし、源信歌唱という方も大変な偉いお方でありまして、やはり弥陀の本願をお勧めになり、念仏の広大なことをお説きになっておりますけれど、もし五戒さんのお出ましがなかったならば、どなたからも聴聞のでけんことを五戒さんのご出世によりまして我々が聴聞させていただけるという、そういうことをご故障とこう申します。で、ご故障と申しますのは、法然上人もお気づきのなかったこと、源信僧図もわからなかったこと、それを五戒さんが見抱いて、これを我々に教えてください。それをまあ、ご故障とこう申します。これはまあ、偉い方になりますと、みんなおのおのその方その方で、誰も言うてないことをお一人だけが言うてくださる、そういうことを、まあ、ご故障とこう申します。前週ですけれども、あの永平寺という、まあ、本山があり、そこの五戒さんである道元禅師、この方がやはり誰も言うてないことを言うてらっしゃる。まあ、いろいろありますけれども、一つ申しますと、お釈迦様がこの一切衆生質仏性という、一切の生き物はざっと心の中に仏様になる可能性がある。生まれ変わり死に変わり、今は畜生でも人間に生まれてやがて仏になるという、そういう可能性がある。それを一切の衆生皆ことごとく仏性ありと、仏様になる性を備えておると、まあこういうことをお釈迦様はおっしゃったわけ。ところがそれを道元禅師は生まれ変わり死に変わってやがて仏になる性を備えていると、そういうふうに読まずに、一切の衆生皆ことごとくこれ仏性なりと、こういうふうに読んでらっしゃるわけ。つまり犬であろうと猫であろうと、あるいは草木であろうと、人々が長らくこの人生を歩んでらっしゃった人々が、まあ死にてえわもと、こういうことを言う。で、あんた方はそういう人じゃないだろうけども、まあ死にてえわもとおばらが言うで、死にてえもの死んだ方がええぞ、死にてえのになんで生きとるじゃん。まあ普通のお坊様は、そりゃあんたんなこと言わんと、二度再び生まれてこれる世界じゃないで長生きしてくださいよと普通のお坊様は言うらしいんですけど、私は極端な人間ですから、そういういつまでも死にたい人が生きとる必要はない。まあ死んだかったら死ねよ、死にたいものが生きとる必要はないで、世の中お前一人死んだってどうちことはない。米の値が安なるわけでもないし、国鉄が値下げするわけでもない、シャバジューババサマルケやね、そのババサマルケの中でまあ死にてえわやも、そのババさんなんで生きとらんなら、そんでも死ぬ時はえれやげなで、そらえれやだろさ、病気で死んだってえれやわさ、楽に死ぬ方はねえきゃも、そらあるさ、わしは知っとるけど、それをあんたに教えて、もしあんたがわしに教えられた通り自殺をしたならば、私に自殺補助罪やという罪になる。だから俺は知っとるけど、養子縁はい、 考えてみよ。あんた生きとるつもりだから、そういう口をこぼえて、まあ死にて生きているんじゃないんじゃないか。みんなおかげさまで生かされているという、そういう喜びを感じたならば、死にてやなんぞというような馬鹿げたことは言えんじゃないか。こういうことを、まあ、道元禅師なんかは、異義即仏教とおっしゃった。異義即仏教ってことは、茶場にあるものはどんなものでもいらんものはないんだ。生きとる存在価値、人間として故障を受け取る。それはどうしてもそういう人がこの茶場に生きとる意義があるから生きているんであって、いらんものはみんな淘汰されていく。みんななくなっていく。だからこの茶場にいくら間に合わん年寄りでも、やっぱり生きとればですね、何かかにか社会に貢献することがある。どんなひょろひょろのバーでも、まあ留守番さしときゃ、あ、人がおるなと。子もや泥棒もようはやらんし、火事にでもなりゃ火事じゃ火事じゃと動けんようなおばあでも、そういう利用価値があるわけだから、異義即仏教、どんな間に合わんもんでも、やはりこの娑婆に終えてもらう価値があるから終えてもらう、そういう意義があるから終えてもらえるんで、そういうその生かされている身でありながら、まあ死にたやというような馬鹿げたことを言うてはいかんと、こういうことを、まあ、道元禅師も言うてらっしゃるわけです。そりゃそうですわね。いくら間に合わんおばらでも、今晩一晩にこんだけの人が全部いっぺんに死んでまったら、もう明日からわしはルンベになっちゃう。わしには大事な人で、いくら年寄りで間に合わん人でも、参詣がなかったら畳に向かって説教やれるもんじゃねえ。だからいくらひょろひょろのばばさでも、やっぱり生きとる意義があると、そういうことを感じたならば、死にたやの、まあこんなシャバどもならんというようなことは言えるわけじゃないのでしょう。だからそういうことを、まあ、ご故障とこう言うんです。誰も言わしゃらんことをおっしゃったということ。やっぱり五戒さんでもですね、一生の間にさまざまな誰も言うてないことを見出いて我々に教えてください。だから真宗の教えというものは他流二段と申しました。他の宗師では絶対に言わない、そういう真宗独特のお言葉がたくさんにあるわけです。それで、まあ一日でとてもそんなお話を全部するわけにはまいりませんけれども、まあその要点だけをこう申しますと、我々がなぜ仏になろうと願うか、お浄土往生ちことをなぜ願うか、こう申しますと、まあこの娑婆は苦しい世界だと。年を寄れば寄るほど人からバカにされ、利用価値を失うと、そこにおるかとも言うてくれてもないし、手足まといになると、まあ死なせやいがというふうに、本当にこう年寄りを粗末にするようなことでありますから、やっぱり浄土を願う、極楽へ往生したいというその目的はですね、この娑婆は苦しい娑婆であり苦悩の世界だと。だけどお浄土へ往生したならば、もろもろの苦しみを送ることなく、もろもろの楽しみを送るがゆえに名付けて極楽というと。じゃあそういう苦しみがない、悩みがない、そういう世界じゃから往生しよう、こういう考え方の人も世間にはいくらでもあるんですけれども、蓮如上人は極楽は楽しいところと聞いて、願い求むるものは往生せず、そんなものを集める世界じゃないんだと。それじゃなぜ我々が仏になる、そういう願いを持ってせわしい中からも手足運んで仏法聴聞すると、それは何の目的だ、こう言うとですね、これは道釈禅師という方が安楽宗という書物をお書きになっています。その安楽宗という書物の中に、お釈迦様がお父様に阿弥陀様のお浄土へ往生をさっしゃるようにと勧められたわけです。そうしますと、お釈迦様のお父様が、 このシャバに苦しんどる者がいっぱいおる、悩んどる者がいっぱいおる、そういう者を救わなけりゃならんのに、自分だけがお浄土へ往生する、極楽へ行く。それは何のためにお浄土へ往生するのか。それはこのシャバに苦しみ悩んどる者がいっぱいおるの、それを捨てといて自分だけお浄土へ往生するってことは逃避じゃないか、逃げてぐちごっちゃないか、こういうお尋ねが出たわけです。そうしたらお釈迦様のおっしゃるのには、それは仰せの通り、このシャバには苦しんどる者もおれば悩んどる者もおれば、本当に耐えられない日暮らしをしてらっしゃる方もいっぱいあるが、人間の悲しさにはこの人救いたい、あの人救いたいと思ってもなかなか力が及ばない。本当にその人を救うということは人間凡夫では不可能なこと。だからお浄土へ往生して無常涅槃と、あのくたら三脈三菩提と、そういう悟りを開いて自由自在に地獄に泣いとる人も、ガキ道に苦しんどる人も、みんな因縁の深い過去において親子となり兄弟となり夫婦となり、さまざまな因縁結んだ人々がさまざまに苦しんでおいでる。それを片っ柱から仏となって、再びこの地獄へもガキへも迷いの世界へ現れて、無縁縁のある方々を片っ柱から救うという目的のために浄土往生をするのです。ただ逃げていくんじゃありません。こんなシャバどもならんから極楽へ行こう、そうじゃない。このシャバでは無常涅槃を称すると、あのぐたら三脈三菩提という、そのような無常涅槃というはこのシャバでは到底我々凡夫は悟れない。だからお浄土へ往生して、願土に至れば速やかに無常涅槃の称してぞ、すなわち大悲を起こすなり、これをエコーと名付けたり、こういうまあこの二種のエコーと、こういうことをまず一つ五戒さんは見出されたわけです。でそれは五戒さんが初めてそういうことをご自分の知恵で考えられたのじゃなくて、これはドンラン様と天神菩薩、こういうお二人がこの二エコーという、つまり多衆のエコーは私が功徳なり善根なりを積みまして、それを仏様の手元へエコーしてって、どうぞ私こういう善根功徳を積みましたから、これを多足に一つ仏にしてもらいたいと、こういうのが多衆のエコーだから、お経を読みましてもお供えをしてもそういうエコーしたこと、功徳善根を仏様にエコーして私が迷いを離れる仏になろうと、それがまあ多衆の栄光です。ところが我々が一声のお念仏が唱えられる身になろうと、両手合わせて仏を拝まさせていただく姿になろうと、それは私がそうしたと、私がそうなったとこう思うのは大きな間違いで、一声のお念仏が我が口に出るまでには如来の陽光の涙が流れているんだ。だから念仏唱えるということも、両手合わせて仏を拝むということも、あるいは親様のお心が本当に受けられて誠の信心というものが欠如されてもですね、私がそうなったのじゃなくて、もしは行、もしは信、一時として阿弥陀如来の正乗の願心より発起せざるということあることなし。どんな小さなことでも、一声のお念仏が唱えられるような身になったのも、私の口から今何万ダブと唱えさせていただくんだけれども、その一声の念仏が我が口に現れてくるまでには、あなたには陽光のご苦労があったんだ。そして我が名唱えよ、苦しかったら親を呼べよ、こういう如来の切なる願いがようよう凡夫の私に届けばこそ、念仏せずにお念にしていただいた、それをまあご栄光と、こういうことをお喜びになりまして、慎んで浄土真宗を案ずるに二種の栄光あり、二 一つには王宗なり、二つには元宗なり、王宗恵光について真実の教行信証ありと、こういうお言葉が出とるわけであります。まあこういうことも一つ聞いてもらわにはならん問題であります。それからどんな宗派でも善人が仏になる、それは当然だ。ところが悪人はとてもその仏にはなれない。それを親鸞聖人は善人なおもて往生をとん、言わんや悪人においておや、皆の本願は揚げもおろしもならない。その悪人が救いたい、女人が救いたい、それが皆の本願であるということを明らかにしてくださったのが悪人正気の本願。こういうようなことも他の宗派では申しません。それから凡夫がちょこっとでもお浄土へもやらせていただくのに、仏様の何かこう功徳や善言を私が透けるとか、あるいは自分が功徳善言を積みまして、そしてまあそれをお浄土へもやらせていただく、その多足にしてもらうというようなことをまあ考える修士もありまして、半自力半他力という、そういうような教えもありますが、浄土真宗は絶対他力ということでありまして、何もかもが如来の良き御計らいの中に今日一日も暮らさせていただき、やがて仏になるのも凡夫の私どもの考えや、あるいは行いがお浄土へ参らせていただく他足にはならない。それでまあこの教行信証の中にですね、図念を張ろうがごとく休息休殺といえども、直し蔵読の善なり苔の行なり、真実の行とは名付けざるなりという、こういう言葉がありまして、図念と申しますのは頭の毛に火がついて燃えとるちことです。それをならばどんなのんきな人でも、もみ消す時の思いというものは己忘れてわーっとやるでしょ。どんなねぶてやおばあでも頭の毛が燃えとるのに、どこやらねぶ、まあどこやらぬぐってようですね。なんでねぶっとれるさ。己忘れてわーっともみ消そうと、そのような思いで休息休作ということはちょっとも休まず、苦毒前言を積みましてもですね、出来上がった善言苦毒には毒が混じっと、増毒の善苔の行だ、誠じゃないと、軽が家に真実の行とは名付けざるなり。だから凡夫のやるようなことはどんなことやりましても仏様になる種なんというものはこしらえられません。それだから我々のこの言うことやることが真実法度の往生の勝因とはなりません。それが必ず仏にしていただくのは何もかも如来の絶対の他力によって御助けに預かる、こういうことも五戒山親鸞聖人がおっしゃったことなんで、まあいろいろありますけれども、まず第一番にこの王元二恵光と、そういう問題を、聞いてもらわにはならんと思うんです。ということは、ご一代の間、まあ、いろいろこうお名前が変わってます。お生まれになった時は半年、松若丸というお名前、これはですね、まあ、親鸞聖人でも法然様でも聖徳太子でもお釈迦様でも、そういう偉い方は同じような伝説、同じような物語があるんです。それはどういう物語があるかというと、共通してます。ほとんど同じなんです。お子様がご夫婦の中にないのです。だから一生懸命仏様にお願いをするとか、あるいは観音様にどうか一首を授けていただきたい。こう言うて、まあ、お願いをなさる。そうすると、そのお母様が夜ですね、不思議な夢をご覧になって妊娠をさせちゃったということ。 例えばお釈迦様であるならば、空中から白象と申し真っ白な象が降りてまいりまして、お母さんのお口の中へ入る夢をご覧になって、お釈迦様を妊娠させちゃった。それから聖徳太子はですね、お口の中へこう光がこうパッと飛び込む夢をご覧になって、お母様が聖徳太子を妊娠された。法然上人はカミソリがお口の中へ飛び込む、そういう夢をご覧になる。また五戒さん様、親鸞上人は観音様がお母さんの枕辺をお立ちになりまして、松の小枝をお渡しになりまして、生まれてくる子供はこれをもってなとせよと、そういうこの同じような伝説があるんです。それは一体科学的にこれを研究してどういうことになるだろうということになりますとね、これはご両親が仏を願い神を信ずる、そういう信仰状態、その中でこう妊娠をされた。だから子供として宿られた時から、これはもうその親も尊敬しておりますが、わしの子ではない、仏様からいただいたんだと、神様から頂戴したんだと。だから胎教と申しますね、ここのお腹におる、十月十日おるんだそうですが、そういう間はもう常にこう尊敬し、わしの子ではない、仏からいただいた子である、敬いながらだんだんと大きくならし、まあ、聖徳太子はなんか12ヶ月なら腹中にござったという話やが、まあその長屋ほどおるほど賢いのか賢いのやのか分かりませんが、まあそういう、まあこの伝説があるちことは、それは夫婦間が緊張した宗教的情操の中でお子さんがこうできた。私はその昭和22年から保育園を経営しておりまして、今うちの園を卒業しました子どもの子どもが来とるわけ、2世が来とるわけで、先生うちの子どもはどうもお着でどうもなりませんわ、どうも頭が悪ていくら勉強しよったってなかなか勉強しませんし、間がばっかり取りまして、こういうことを言うで、あんたらな、そう子どもはできんたらお着たらなっとらんたら言うけども、この子供があんたのお腹へ宿った時覚えやあるっちってわし言うたら、なことは覚えやねん、いつの間にやらできた子やねん、出来屋にろくなものがあるか、洋服だとて体に合わせて何遍も仮縫をやってちゃっと体に合うようにと思って、だからこしらえる洋服でもできてくると、どうもここのところが窮屈だとか、どうもここはダブダブしとるとか、また直さんならんくらいで、体に合わせてこしらえた洋服でもピシャッと体にはなかなか合うもんじゃねえ、いつできたやらわからん、そんな子がええ子ができるわけねえじゃねえか、こう言うたるとひでえこと言いなさる。だけどそれはあんたこの伝説から考えたってそうじゃねえか、それで生まれていらっしゃってもですね、これはわしの子ではない、仏様からいただいた子であると、両方の親が尊敬しながら敬いながら子供を成長させていくところに、ああいう偉人ができたんじゃねえか、よく考えてみなさいよと。子供ができなんだら子供の前に親が両手ついて、つまらん親が産んだで頭が悪ってお前も苦労する、どうぞ堪忍してくれって子供の前に親が謝らないかんわ、こう言うてこの間うちも話をしとったわけです。でこういうですね、松若丸、こういうお名前が幼少の頃のお名前、9歳で出家をされた。その9歳の時に慈珍歌唱というご師匠からいただかれた法名が般若性那権の君と、こういうお名前をいただかれた。ところが19の年にあんまりこの御性の問題が解決はつかず、もうね煩悩の絶え間はなし、どうしても安心ができない。そこでこの聖徳太子してましてね、品賀というところに聖徳太子の御廟があります。 そこへ21日参籠されまして、私の往年煩悩の絶え間のない、いくら修行をしておりましても、自分で自分のこの往年煩悩の始末ができません。煩悩や往年があるから迷うんであって、これを何とかなくするような方法はないでしょうかと。こういうので、聖徳太子の御廟へ参籠をされたわけ。そしたら、聖徳太子から満願の21日の朝、南寺明魂十余歳、全身全身真菩薩、こういうお言葉をお受けになりました。まあその時はですね、まあわしの命は10年余りしかないんだと、それじゃあもう一日も早く安心安堵の身とならなければ安心せずじまいでこの娑婆終わっては人間に生まれた幸せはない、なんとか迷いを離れたい往年煩悩がどうぞなくしたいというので、死に物狂いでいろいろの修行をしてみたり勉強したり会議を励んだりなさったんですけれど、これはですねちょうど10年余り経ちますと法然様の手元においでになった。それが29の年でしたね。それから6年間の間、法然様のお膝元で阿弥陀様のご本願を根底からお聞きになったわけ。それが衆の縁言経の理智を極めてこれを述べたもの。6年間の間、法然様からいろいろご教教を被られました。だからその聖徳太子のですね、19の夢は、ちょうど10年余り経ったならば、あんたの迷いの命が命を終わって、そこに必ず仏になるべき、そういう位に定められると。あんたの無量要項の迷いの命が終わって、やがて仏にしていただく身になるぞよということが、南寺明魂十余歳。肉体が死ぬちごちゃない、心の迷いが晴れるということ。それを仰せになって後ほどそれを喜ばれたわけであります。そこで善信というお名前におなりになる。ところが法然様という方にお出会いもしたということにおいて往生の一大事が解決がつきましたので、それで法然上人の元空の空という字を一字もらわれまして、釈空坊、こういうお名前でしばらくいらっしゃった。やがて晩年にですね、親鸞、こう名乗らっしゃる。それは先ほど申しました天神菩薩曇鸞様、このお二人によって往生回向、幻想回向、仏になったならば お浄土で遊んだり匠の御食を食べたりそういうことをやってるんじゃなくて、仏になった我々の心には、俺さえよければの自己中心の心が一切衆生のためなれば、どのような苦労をしても苦労と思わないという大悲心という仏の心にしていただく。そうしますと地獄で悩とる人も、ガキ道で苦しんどる人も、このシャバで悩んどる人もですね、関係のないものが何にもなくなるんです。今日こんだけの同業が参詣してくれた。ところが私の戸籍にお鶴さんやお花さんの名前は全然ついとらん。なおなわしとあんた方もそう思うじゃろうし、わしもそう思っとる。ほら、赤の他人だと思う。じゃあ赤の他人がなぜここへ集まれるんですか。同じお御堂へ。世の中にはもう年寄りなんて山ほどおる。まあ西区だとて、どんだけ おいでるか、大勢の人々がいらっしゃる。世界中には47億の人間がおる。ところがここへ集まられたあんた方と私は赤の他人じゃ関係ねえとあんた方思うでしょう。ところが五海さんから聞くとですね、今は親戚でも縁者でも親子でも何でもないと、けれども夜によられ選びに選ばれて、こんだけの人がここへ集まって同じお祈りを聴聞するということは、過去において親となり子となり夫婦となり さまざまな因縁結んだ者だけが集まるということなの。一切の有情はせせ少々の父母兄弟なり、生まれ変わり死に変わる長い迷いの歴史の中に、あんた方と私が親子であったかもしれない、あるいは兄弟であったかもしれない、憎むべきものは何にもないじゃないか。それが凡夫の悲しさにわからん。だから仏になってみると、地獄で寝とる人も柿堂で苦しんどる人も三代前のお母さんだった、五代前の自分の女房だった、全部それが見えてきて、自分だけがお浄土で遊んでおれましょうか。だからですね、もう思わず知らず、あれも救わにゃいかん、これも助けにゃいかんと、そこでこの仏になって、あらゆる世界へ現れまして、右縁をどする、縁のあるものを片っ端から再度して、苦へ一生、同じ世界へ集まる、共に一緒に会する、同じお浄土へ仏となって集まりました。そこでみんながブツブツ想念ちゅうて、みんなが仏となり、仏となった者が互いに、ああよかったなあ、迷い離れて、もう迷う心配のない仏になったと喜び合える世界が本当の幸せな世界なんだと。だからもう世の中にですね、あんなもの関係のないものは何にもないちゅうことです。それをですね、我々はあれは血筋じゃねえたら、あれは他人だったら、何も関係ないと言いますけれども、同じお御堂へこうして集まって、同じお御祈りを弔問させていただく、少なくとも今日お集まりを なさった皆さんと、私とは今は他人じゃが、過去に何か何かの因縁が結んである。だからこういうせせ少々の父母兄弟、生まれ変わり死に変わって、長い迷いの歴史の中にさまざまなつながりを持って、このシャバで再びこうして会わせていただけるということは、偶然の出来事でもなけらにゃ、突然の出来事ではない、集まるべき因縁のもとに集まってもらったんだ。そういうことを考えますと、我々浄土へ逃げていくんじゃないんですよ。あらゆる人々を救ったって救う力がない。じゃから力を得させてもらう、つまりどんな苦労をしましても、どんなに難儀をしても、この人も助かった、この人も救われた、それを眺めてですね、心からよかったなぁと喜べるですね、そういうことが仏になったものの最上無上の幸せなんです。だから往生へ行こう、現生へ行こう、再び我々はシャバへ、あらそりゃ正真言はあんた方読んでもでしょ、天神菩薩が有煩悩輪現人数とおっしゃる。有煩悩輪現人数ってことは、煩悩の林に遊んで人数を現ずる。人間の世界はこれ煩悩の林なんです。尊者徳者あやつがこいつが、だんだん世の中末になればなるほどですね、阿弥陀経にも説いてあるように、公俗賢俗煩悩俗衆生俗名俗って、本当に濁りに濁った寄せ家が末代の姿や。だから親が子を殺すとか、子が親を殺すとか、尊い命を途中で絶っていく、若い娘が高いビルから飛び降りて自殺をする、そういうような寄せ家が末法俗乱の世だ。そういう世の中へ再び現れて、人数を減ずる、煩悩の林に遊んで親子となり兄弟となって、その人々を救っていく、再度していくということが、煩悩の林に遊んで人数を減ずる、有煩悩輪現人数入生自恩自恩へ、こう皆さん呼んでらっしゃる。そういうね、このご一代のご苦労の中で、誰も仰せのないあなたご故障のこのお心を、まず第一番には往生へ行こう、現生へ行こうの二へ行こう、悪人正気、絶対他力、こういう事柄をですね、この本当にこう味わわさせていただきましたら、この御断り帳門申し訳候こと、御開山上人ご出世のご恩ということがわかるでしょう。 それを今日は一つずつ解明をしていきたいと思いまして伺ったわけです。ちょっと休憩をいたしましょう。お時があるそうですね。あんまり12時過ぎまでも話をしとるとみんな変な顔して、まあやめさせやえがそういう顔になるで、12時前には済ましますで、まあしばらく聞いていただきます。そこでこの親鸞聖人を眺めるこの眺め方という、これは先ほど拝読をされました御伝承という、あれは三代目の覚如様という方がそのご制作になったものでありますが、覚如様の御目からこうご覧になると五箇屋さん様はただ人じゃない。だからご一代お時になったご説法は皆ことごとく阿弥陀如来の直接なりと、まあ こういうことを仰せになっております。それはなるほど、そういう眺め方ももちろんそれはあります。ちょっとしゃべりやすな。耳の遠い人か。話をせんでもいいやん、説教聞いとるとき。外行ってやってこい。そこでですね、この一面は仏様の生まれ変わりと、それはまあご一代のご苦労を考えてみれば、ただ人ではそういう90年の人生をお歩きになるということが大変なことだ。だからただの人ではない、本寺垂釈説と申しまして、我々凡夫のこの哀れな姿をご覧になりまして、阿弥陀様が人間の姿を変えて娑婆へこう飛び抱いてらっしゃったと、こういうことも一応もっともだと思うんです。ところがですね、もう一面の眺め方、それはもし五戒さんが仏様の生まれ変わりだから簡単に信心が欠如ができて、そしてお歩きなさった道は凡夫の我々には歩けない道だということであればですね、この浄土真宗に流れを組ましていただいた我々何の幸せがあるかということです。五箇屋さんだけは仏の生まれ変わりだからこういう道をお歩きになったと、ところが凡夫の我々はお供ができんというようなことであるならばですね、五戒さんだけはお浄土へ往生された、凡夫の我々が救われないということであれば浄土真宗に流れを汲んだ幸せなんかはないじゃないか。だからここで一面はやはり仏の生まれ変わりに違いはないけれども、五戒さん様もやっぱり人間なんだから、だから腹も立ったであろうし欲も起こったであろう、だ自分で仰せになってるんですね。愛欲の公開に沈没し、冥利の退散に迷惑し、成就の数にいることを喜ばす、心性の悟りに近づくことを楽します、恥ずべし痛むべし。本当に自分の心を眺めてみると情けない、悲しいと、こういうこの懺悔の言葉が至るところにこう出とるわけです。だから五戒さんご自身はですね、俺は仏の生まれ変わりだからこの道歩いたぞと、お前らは凡夫じゃから俺の歩いた道は歩けんぞと、そんなことはどこにも書いてないということは、例えば一例を申しますとですね、この御伝承の八段目のところ、一番最後ですね、そこにこの乳細胞観察の段というのがあります。この乳細胞という人はどういう人かと言いますとね、これはかねてあんた方が聞いてらっしゃる日野左衛門です。日野左衛門というのは関東のあの鎮石寺という石枕のお寺のあの豪士、あ座屋さんかだった。五箇屋さんは お弟子二人を連れてあちらこちらとご教教して歩かしたと、あんまりみんなが熱心に聞くもんじゃから日の暮れるのも忘れてお話をしてらっしゃった。ほっと気がついた時には真っ暗で、しかもですね、あの真壁というとこですけれども、あれは雪の名所でありまして、もうしばらくするとものすごい雪が降ってきたわけです。真っ暗ではあるし雪は散々降るし、もうどうにもその稲田へ帰るだけの余裕がありませんので、どっかまあ今晩は一晩泊めてもらおうじゃないかと。であちらこちらと探し求められて、ようやくですねたどり着かれたのが日野左衛門という、これは豪志財産家の高平のずっとこの張り巡らされたその立派な邸宅の門前までおいでになった。ところが一人のお弟子が中へこう入ってきまして、私ども修寿三人、ご師匠一人と弟子二人が今雪に降り込められ途方に暮れて、まあとてもその稲田へ帰るだけの余裕がありませんので、どうか一夜の宿がとお願いをしたわけです。ところがこの日の左衛門というのは非常な欲の深いやつ、どんだけ座屋さんがありましても出すことの嫌やな、もらうことの好きなやつ、まあシャバにもそういうやつ今でもおりますわね。山ほど座屋さんがあっても下まで出すのが嫌じゃ、親が監獄へとっても用出さんってやつ、もらうものは今日暮れの葬式でもいいと、そういうやつが、まあ、世の中にあるわけ で、その日の左衛門がこういう小敷坊主を止めて儲かるか儲からんかと頭で計算したわけで、ああこんなものは止めても儲からんとこう思ったもんですから、あ俺んとこはなそんな旅僧の宿ではない、小敷坊主の宿は要せん、お断り、気で鼻かんだような挨拶、取り付く島がありませんから、そのお弟子が門前へやってまいりまして、ご師匠様なみなみの人間じゃありませんよ、とてもそら止めてもらえませんよと。ところがそういうとる間にも万寿どもへと降り積もる雪、どうにもしのげんのですね。そこでもう一人のお弟子が、それあんたが頼みようが悪かったからダメなんだろう、わしがもういっぺん頼んでくるわというので、代わりのお弟子が訪ねてまいりまして、先ほど他のお弟子がお願いをしても断られたそうですけれども、我々はいいんですけれども、ご師匠様がお気の毒じゃ、どうか、一夜の宿をお借りがしたいと、泊めていただけませんかと、先ほど断ったのにまた来た。で日の財もカーッとなりまして、いやわしんどこはなそんな小敷坊主の宿じゃない、どこの馬の骨やら牛の骨やらわからんものをないちいち止めれるかというた言葉が、このお弟子には耐えられない侮辱の言葉に聞こえたわけ。それはこのお弟子を頭剃ってお坊様になって五階さんのお弟子になってますけど、元は侍屋なんです。その当時の侍というものは誠に死の交渉と申しまして、人間の最高のものが侍だというふうな、そういう社会でありました。それだからですね、馬の骨やら牛の骨やらわからんものを止めれん、そんなものはよう止めんと言うた、その言葉がこのお弟子にはカーッときたわけです。何？馬の骨？牛の骨とは何だ？わしのご師匠様は神代の時代で言うたら天津小屋根の御事21世の病院大所官といって、21代目が藤原の鎌足、その子孫の藤原有則のご長男にお生まれになった、大変その血筋の正しい、まことに名誉のある、その家庭にお生まれなさったお方、それを馬の骨とは何だ、飛びかかろうとします日の左衛門負けてはおらん、双方口角泡をとばいて今まさに血の雨降るではなかろうかというようなありさまを門前で聞いておいでになった五階さん、思わず知らず中へ飛び込んできて、今怒りに怒ってたけたけしく今とその争おうと言うと言いますお弟子、ああ、あんたが悪い、あんたが悪い、物を頼むのに喧嘩ふっかけたでごちゃ、控えさせやれ。でもご師匠様、 あなたのことを馬の骨、牛の骨と。私は本当に耐えられません。いや、そらそうじゃろうけれども、まあまあと、ここでまあ、その、控えさせておいて、そこで土間ですわ。土の上にご解散を座りになる。大事に両手をついて、弟子が誠に腹を立てるようなことを申しました。申し訳はございません、師匠の私が。成り代わって格のごとくお詫びをいたします。どうか腹は立ちましょうけれども、ゆるいてやっていただきとうございます。平伏して頭を下げて過っとへ出る有様を眺めて、とにくどやっちゃいつまでもいつまでもと思った日のお座右衛門、ついとへ出た五階さんの竹の杖を、それを取り上げて平伏してへ出る五階さんはピシャピシャーっと殴っちゃったわけです。そこで五階さん腹が立たなんだでしょうか。ここで五階さんが腹が立たんというならば、我々は五階さんのお供はできません。やはり人間ですもの、感情の動物だもの。こんな理不尽なことをされて何の腹も立たんが